ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川陽です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
新しいお住まいに引っ越して、
はい、呼吸する家です。
呼吸する家です、はい、引っ越してなんか新たにちょっと、まあ、またルーティンみたいなものってなんかありますか？
冷たいシャワーを朝浴びるっていう苦行にチャレンジしてる。
いきなり浴びるんですか？
手とか足とか、はい、そういったところからあって、はい、大体30秒以内バーッと浴びるっていうことをやってみている。で、それやると朝から行動的になれる、う
ん、これね、まあ、もちろんこの番組ね、スポキャス TV ですし、うん、まあ、健康とかに関してはあの皆さんね、はい、あのやはり、一概に言えない部分もありますし、はい、まあ、いきなり冷水浴びたらそれこそね、あの危ない方もいると思うので、あくまで石崎さん個人でね、
あ、そうです、
あのやってらっしゃるっていうことなんで、まあ、その感想ではありますけど、ただ僕も実はですね、まあ、最近また機会があるこのスポキャス TV も出ていただきたい、あのお医者様でお世話になっている方がたくさんいて、
はい、
あの丸の内でちょっと先進的なクリニックをやってる先生がいるんですけども、うんうん、その方のこの間施設にちょっと見学させていただいた時に、うん、マイナス120度とかかな、ボックス、それってもともとコロナウイルスのあのワクチンがいくつか種類あって、最初出てきた時に運ぶ時にマイナス何度じゃないと運べないみたいなワクチンあったの覚えてます？
ああ、わかります。
それのために作られたやつなんですけど、うん、体を本当にものすごい冷やすことによってすごく整うみたいな、
うんうんうん、
この間入ってきたんですけど、でもちろん服着たままなんですけど、マイナス100度とかでこれ大丈夫かなと思ったんですけど、うん、その後やっぱりよく寝れますよって言われたらすごく寝れたので、
うんうんうん、
まあ、今日ねちょっとその僕らのあくまで個人的な体験なん で、ね、スポキャス TV とはまあちょっと切り離して考えていただきたいんですけど、ただ冷やすのもいいみたいな、うん、まあ、僕らスポキャス TV としてもですね、まあ、今回ね森健一郎さんのようにねいろいろ活躍している方の知見を伺って、
はい、
皆さんにも役に立てるような情報を発信していきたいと思いますので、茂木さんの第3回目、
はい、
それでは3回目どうぞ
どうぞ。
その中で茂木さんにさらに食い下がるのがちょっと気が引けるんですけど、今ねもうそれだけやっぱ精神的なもの、なんでやんないのっていう逆に話も今カツを入れていただいたんですけど、今度じゃあまた違う言い訳があります、分かったと、で精神的なそのそれも解けたと。ただ本当に超多忙で、まあ、僕も今40代同じが42歳なんですけど、とても物理的に運動する時間がないんだけどっていう人にはどう？
だから俺がいつも言ってるのは、最小最高ランは近くのコンビニまで片道3分でもいいという、はいはい、あとね用具をね揃えないといけないって思ってる人が多いんだよね。俺なんて、あ、だからまさに目撃したみたいに、そう、普通に
僕もランしてますもん、茂木さんの影響で。
普通にだからリュック背負って走ってるからね。あとね、タラフマラっていうあのメキシコの民族がいて、はい、彼らはトウモロコシのビール飲んでて、うん、突然走り出すらしいんだけど、要するに住んでるところが100キロも200キロも離れてるらしくて、うん、突然走り出すらしい、うん、すごい有名なボーントゥーランって本があるんだ
けど、ああ、ありますね、
はいはい、整わないとスポーツできないって思うからいけない、うん、やっちゃえばいい、うん、
ですよね。
あとね、僕の多くの人と喋っててへーとか思ったのが、学校の体育がトラウマになってる人ってすごく多い、
ね、そうですね。
なんか知らないけど体育がものすごい嫌すぎて、うん、やりたくないっていう人が、
うん、なんでなんでしょうね。
なんでなんですかね。
僕好きだ
な、んでなんですかね。
茂木さんはどうでした？
いや、俺も好きだったんだけど、なんか無理やりなんかみんなで同じペースでやらされるっていう体育のあのやり方がちょっとあんまり良くなかったんじゃないかなと。
確かに。
だからあとスポーツって今本当に裾野が広がっていて、うんうん、ブレイキングとかだってスポーツになってるし、はい、スケボーだってそうだし、う
ん、
あとパルクールみたいな、
マジを飛んだりとかね、
あれもスポーツだってことが、スポーツってすごく広がってるから、うん、自分に合ったスポーツが絶対あるはずだと思うんだよね、はい、どんな人にでもね、うんうん、東京パラリンピックでボッチャを取材したんですけど、うん、ボッチャなんかは、まあ、あれはあのハンディキャップ持ってる方がやるスポーツとされてますけども、はい、うん、本当に信じられないんですよ、あれ。球を自分が思ったようなところに投げ込めちゃうのね、
はい。
カーリングなんかもそうなんだけど、うん、スポーツってすごくたくさん種類あるから、体動かすの嫌だって固定観念で思わないで、
はい、
いろいろ試してみたら自分に合うスポーツってあるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
なんか茂木さんが YouTube でもね、人生で好きなことがなかなか見つからないとか、そういう人に対するアドバイスも同じようなことをおっしゃってましたよね。そもそもまずいろいろやっぱり行動をやってみて、そこで見つかるみたいな。
今年はパリオリンピックありますけど、はい、昔オリンピックっていうとあの 理想的な身体があって、なんかこういう十種競技やる人みたいな、はいはいはい、そういうものを目指すっていうイメージがあったと思うんだけど、為末大に聞くと、はい、オリンピックの選手村って、奇人変人ショーみたいな感じだったよね。いろんな体型の人がいて、はい、砲丸投げの人はこうだし、はい、短距離でも、なんか100メートル向きの体型があって、で、為末の場合は、中学までは、当時の最高のスピードで記録更新してたんだけど、高校からダメになったんだって、なんかね、関節のなんか形とかなんかが向いてなかったらしい。で、彼はそれで、ハードルに転向して、サムライハードラーで、日本人で初めて世界選手権でメダルを取ったんだけど、それぐらいなんか、何に向いてるかって、もし競技やるにしても、なんか本当にやってみないと分かんないんだって。だから、ある競技が苦手な人も別のことをやるとすごくハマるかもしれなくて、いろいろやってみないと分かんない。
そうですね。
だよね。
今自分の子供たちが何に向いてるだろうとか、どうのこうのってあるじゃないですか、いろんなことをこうやってやってみることっていうところがすごく大事なんじゃないのかなと思うんですけど、子供たちが今後日本で生きていく、また世界で生きていくってこれ考えた時に、どういった形で今後の子供たちっていうのを考えてらっしゃるのかなと思って、
本当にね、僕ここに来る時にもなんか大きな塾の広告が出てたりして、まあそういうのも未だに日本では力を持ってるじゃない、一方ででも僕の周囲でも親はなんかすごくある意味では学歴が高い親なんだけども、うちは中学受験なんかさせませんと、普通に公立中学行きますっていう人も随分いるんですよ、子供たちのこれからの生きる力って、計画して実行していくっていうか、いわゆるプロジェクト型学習とか、アクティブラーニングってことだと思うんですよね。で、僕の経験だとやっぱり運動って目標を立ててスケジュール管理して、さっきおっしゃったじゃないですか、その忙しくて運動ができないっていうんだけど、その中でもなんか時間やりくりして、運動できるようにするとか、そういうこと全てがやっぱり生きる力ってことでは役に立ってくると思うんで、誤解を恐れなく言うと、受験ってのも一つのプロジェクト、なんだよね、この日にこの中学はこういう問題出すから、じゃあ逆算して4年生ぐらいから準備をしましょうとか、鶴亀山がどうのこうとか、そういうプロジェクトでしょ、でも今はひょっとしたらマインクラフトでプログラミングしようっていうプロジェクトとか、ユニティでちょっとゲーム作っちゃおうとか、Python やろうかとか、あるいはちょっと英語をやろうかとか、いろんなプロジェクトがあり得る。それこそ YOASOBI の大成功で見てもわかるように、ボカロ P として、音楽作るとか、トラックメーカーやるとか、そういうプロジェクトだって、ひょっとしたら、すごくいい将来につながる可能性もあるわけだから、僕の感覚で言うと、従来型のお受験っていうのは、子供が やるといいかもしれないプロジェクトの一つに過ぎなくて、他にもいっぱいプロジェクトがあるから、しかも日本を出ると、むしろお受験的なプロジェクトって全く評価されてなくて、むしろ君は何やってきたのって、でそこで受験してきましたって言ってもあんまりアピールしなくて、こういうオンラインのなんか作りましたとか、こういう音楽作りましたっていう方がよっぽど国際的には評価される時代だから、そこら辺ちょっと発想を変えた方がいいと思うんですよね。
こうあるべきみたいなものが強い中で生きてきてるんで、僕も早川さんもちっちゃい子供いるんで、
やっぱり感じたのは、その子供本人が生きたかったらそれはいいんじゃない。
この本の中でもまさに書いてあることだと思うんですけど、せっかくなんで、この本にどちらかというと書いてないことでも僕個人的には嬉しく、そして脳科学的なエビデンスがない方が面白いかなとも思ってるんですけど、茂木健一郎が本当に心身の健康のために心がけていること、食事、運動、睡眠、サプリ、ガジェット、何でもいいんですけど、一つ挙げていただけると。
今3冊目の英語の本を書いていて、それはストイシズムっていういわゆるストイックな生き方っていうことなんですけど、それはすごく深い話で、ストイックな生き方って例えばね、ストア派の学者が一番重視したのって感情のコントロールなんですよ、喜怒哀楽の、でこれ脳科学でいうと、その前頭葉のリアプレイザーの再解釈っていうんだけど、怒りってあったっつうじゃないですか、怒りがいけないっていう風にしちゃうと、怒るっていう感情自体は出ちゃうんですよ、どうしても。これその脳の扁桃体っていうところで、それをどう自分が解釈するかっていう方が大事で、それをストイシズムっていうか、そのストイックな人たちっていうのは研究してきたんですね。アマゾンの経営哲学っていうのは、実は心理に基づく経営ってことを言っていて、アマゾンでいうと物流とか品揃えとか、リコメンデーションのアルゴリズムとか、お金儲けしたいから短期的にこういうことやるっていうのはあるかもしれないんだけど、アマゾンの経営哲学って心理に基づく経営をしてるというのが彼らのスローガンなんですよ。場合によっては社内で意見が対立した時に、どっちの意見も間違ってて、心理は別のとこにあるかもしれないっていう 実はこれストア派の哲学と近くて、我々が生きる上で体の動かし方とか心の動かし方って、はい、いろんな意見があるんだけど、実は正解はそこじゃない心理のところにあるかもしれないっていう、これがストイックな考え方ってことで、そこにはだから感情に左右されないとか、うん、いろんな言い方されるんだけど、うん、一番ポイントは心理に近い生き方。
いやでもこの間ちょうどあのレックス・フリードマンのジェフ・ベゾスの対談を見てたんですけど、なんか
見てたんだ、
はい、やっぱり本当にその心理とか、なんか思ってたジェフ・ベゾスとイメージと全然違って。
どういうふうに思ってたの？
いや、なんでしょう。まず率直にいきなり低俗にならなくて、思ったよりマッチョだなっていう。
あいつはね。だから、意外とだからそうなんだよね。
そう。
アポロ11号の地球に戻ってきた船体を海から引き上げて、自分のあの豪邸に飾ってたりしてんだよね。
そう
ね。だから、宇宙に行きたい人なんだ、あの人。だから、そのためにアマゾンやってるみたいな。
そうね。
イーロン・マスクも、火星に行きたいから、テスラとか。
ああ、強烈ですね。
X とかやってると。強烈なんだけど、なんかある意味ではちょっと感動するよね、うん、なんか彼にとって心理があるんだよ、なんかその宇宙に行きたいとか、うん、そのためにビジネスが
そうやってる、
そういう言い方してる人ってなんかすごく爽やかな感じするんですよね、
それちょっと違うとこにいますよね、
うん、なんか俺よくなんか日本で最近なんかさ、ちょっとベンチャーで、はい、あのブイブイ言わしてるやつとか見ると、
ちょっと抑え気味でお願いします、
あのね、何のために生きてるのかっていうと、そう抑え気味でね、なんかだからお金儲けること自体が目的みたいな、はい、そこには真理はあるんだろうかと、うん、
ちょっと格論にまた入ってるんですけど、はい、僕も茂木さんの影響でランニングを毎朝10キロでみたいな感じで、
やった、
旅ランもこの間アイスランドとかポルトとか、
アイスランド行ったの、
はい、2回目だったんですけど、
ポルト行ったの、
そう、その走るためにやっぱり行って原稿を書いたりしてるんですけど、
すげえ、
茂木さんランニングの時にいろいろひらめくって書いてるじゃないですか、うん、ですごくわかるんですけど、いわゆるまずランニング中に音楽とかオーディオブック聞いてるのかっていうのを
聞かないです、
やっぱり聞かない、うん、それはその方がひらめきやすいとかっていうよりも、単純にあんまり茂木さんはそもそも何も入れたくない、
走ってる時のディフォルトモードネットワーク、うん、アイドリングした時に活動する神経回路の機能をマックスにするためには何もインプットしないのがいいから、あの理屈では、
うん、
であの音楽とか聴く人ってリズム作りたいんだと思うんだけど、はいはい、そうするとそのリズムに支配されちゃうんで、うん、走るペースを維持したいとかそういう意味だと音楽も使い勝手あるかもしれないんだが、うん、ひらめきとかそういう意味においては音楽はきっと邪魔になると思いますね。
そうなんですね、まあ、その中でメモ、うん、撮るときっていうのはなんか本当に iPhone のなんかメモ使う、
まあ、iPhone しかねえもんな、
はい、なんかその時は立ち止まらずにこうやっぱ走る、
いや立ち止まる立ち止まる、
そこは立ち止まるんです
よ、それは立ち止まるよとしょうがないじゃん
って僕は走りながらでちょっと危ないんですけど、あダメですよね、
それいいんだけど、はい、大変じゃんそれ、
もぎさんそれ
喋るからよね、
はい、
あ
ですよね、うん、今回ね、この運動能の鍛え方ということで、プレゼント用にあの本を用意してるんで、後でちょっとだけサインを書いていただきたいと思いますので、詳しくは概要欄を、ご覧いただければと思いますけど、大木さん、まあ、改めて最後にこの、はい、今日このインタビュー聞いて、運動能の鍛え方、まあ、読んでみようかなという方に一言アドバイスというか、
ね、はい。この時代って本当に先が見通せなくて、どうしたら幸せになれるのかなとか、どうやったら人生うまくいくのかなって思ってらっしゃる方多いと思うんですが、悪いことは言いません。とにかく、運動してみましょう。自分でランニングをしてもいいし、テニスとかゴルフのスクール行ってもいいですし、その一歩を踏み出すことで、運動し始めることで脳の回路がいろいろ活性化してね、新しい人生のステージが開けていけると思うので、ぜひ運動してください。それをお願いしたいと思います。もしよかったらこの本を読んでください。
さあエンディングのお時間ですが、はい、この番組流れる頃はもう3月のね下旬ですので、
うん、
まあそろそろ暖かくなりつつあるかなみたいな、
そうですね、
ところはあると思いますけど、石崎さん突然ですけど、はい、暑いのと寒いのどっちか選べって言ったら、
あ、僕はね暑い方がいい。
あ、本当ですか。
そう、僕ね寒いの嫌いなんですよ。
あ、そうなの、
そうそう、寒いの嫌い、そう。
でも暑い、僕寒い派なんですけど、うん、なんかほら、暑い時って何やってももうダメじゃないですか。
うん、
エアコン行っても。
ああ、なるほどね。暑いの限度がありますけど、はい、寒い時期より暖かい方が好きですよね。
はいはい、あ、でもレースシャワーをやってる。
あ、そう。寒い、あれ嫌いなんですよ、僕もレースシャワーとか。はいはい、そういうの、うわーってなるんですけど。はい、まあ、ある程度の体にこうやってストレスをかけるっていうことがなんかいいみたいな話で、まあ、ちょっとね15秒とか長くて30秒ぐらいだから、うん、まあ、それぐらいをやりますけど、まあ、でも、もう寒い季節ってあんま好きじゃないですよ。
じゃあこれから4月5月6月とますます石崎さんが冬眠ね、土から出てきた
生理のように、もうね4、5、6、7、8、9はね、はい、もう大好きなんですよ。
じゃあまた再来週ぐらいにご登場いただくときはもうねパッチリした、ね、
パッチリしたね、もうね、
感じでご登場いただけると、はい、思いますので、また次週楽しみにしていただければと思います、
はい、
ということで、ためになる健康のためスポキャス TV、また来週もお目にかかりましょう。それでは、
この番組は提供5大グループ プロデュースキクタスでお届けいたしました。